ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼なじみの2人が毎回ワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのしんちゃんです。
よしきです。
お、よしくん、
はいはい、
声出てるやないか。
声出てますよ、もうもう完全復活いたしました。はい、
完全復活、
完全復活です。はい、
いや、あの前回ね、
はい、
よしくんのなんか喉がおかしなってもうたんで、
はい、
僕一人喋りで撮りましたけど、
いや、もう聞きましたよ、しんちゃんの一人喋り
いや、あれはね、あれはあれでなんかやりづらかったけど、うんうん、なんかね、初めてやんか、そうやって一人喋りでやるのって、うんうんうん、やったことある、うん、
ないないない。
なんやろ、
うん、
普通の人多分あんまないやんか、
うん、
でもそれを経験できたっていうのがね、新しい。
そうやね、まあ、今後も考えてレアな回になるんじゃないですか、あれは
まあレアな回になってくれたらええねんけどね、
うんうんうん、
レアやったらええねんけど、
はい、
このままよしきくんが何回もこうね、休み癖がついて、
あ、癖ついてしまうとね
うん、まあ別に俺いんかってもしんちゃん一人でやるよな。
なことはないですよ、頑張ります。二人でね、二人で頑張っていきましょう。
はい、頑張っていきましょう。別に頑張ってることもないねんけど
いつも通りにね、
うん、
はい、
まあ二人で続けていきましょうか。
はい、
はい、ね、今回はね、ハーフムーンなんで、あのお便り会なんですよ。
はいはいはい、
ありがたいことに何通かもらってまして、
ありがとうございます。
うん、紹介できてへんやつがあるから、その辺をちょっと紹介する会にしようかなと思って。
はい、
では早速いきますか。
はい、行きましょう。
はい、では1通目のお便りがですね、ラジオネーム表人さん、30代の男性の方ですね。
ありがとうございます。
はじめまして、いつも楽しく拝聴しています。1ヶ月ぐらい前に職場のモールの中に期間限定でワインハウスがオープンしまして、そこに挨拶に行ってからワインが気になるなと思っていたところでした。毎日触れるポッドキャストでワインの番組があるかなと検索したのがワインの輪を知ったきっかけです。全くワインについて知らない状況で内容がわかるかなと構えていたのですが、パーソナリティのお二人が本当に楽しそうにいい感じのテンションで会話していたので、すごくホッとしました。さらに第2回でワインって難しいというテーマで、音楽と似ているというところでものすごくストンと落ちてきたんですよね。確かに音楽を小難しく聞くこともできるし、そもそもこの曲が好きって普通はなんとなく好きになることが多い。好きになり方は自由やな、ワインもそうなんやな、と。それならまず飲んでみようって感じで初ワインを買いに行った次第です。僕はとあるコーヒーショップでバリスタをやっておりまして、ワインとコーヒーとの親和性を感じます。コーヒーの世界的な品評会も昔はその基準をワインの世界の基準を借りていたと聞きます。確かに当店で扱っているスペシャリティコーヒーもピーチ、アップル、カモミールのようなフレーバー、ベルベットのような質感、長く続く後味みたいな説明をします。ワインの説明を見た時、あ、似ていると思ったのです。似ているも何もワインの方が先にあったそうなんですね。こちらの世界に慣れてしまって、ピーチのような酸味でベルベットのような質感でって、ついついお客様にこちら側の言葉で言ってしまうことがあります。でもこれって音楽で例えたら、この曲はコード進行が D から F マイナーでみたいな説明をしているようなもんだなと思いました。もっと親切な紹介の仕方があるはずや、コーヒーの楽しみ方を押し付けちゃダメだ、自由だと思い返すようになったという体験があります。これワインの輪を聞いてたからこそ、コーヒーの世界以外の視点でこっち側を見れたからだなと思いました。ありがとうございます。ここからちょっとね、もうちょっと長いんですけど、まあちょっと短縮させていただいて、いきなり長文書いてしまいました。まだ全部は聞けてませんが、そのうち追いつきます。これからも配信楽しみにしておりますということで、表人さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
なんかバリスタっていうね、コーヒーを入れる人をバリスタっていうね、
はい、
うん、バリスタの方から来ましたね。
ありがとうございます。初バリスタさんですね。
初バリスタさんですね、はい、コーヒーとワインがちょっと似てるっていう話あったけど、
うん、
僕コーヒーあんま飲まないんでね。
あ、そうやね、しんちゃん基本はティーやもんね。
そうそうそうそう、うんうん、俺あの あったかいお茶とか、うん、紅茶とかが好きやねんけど、うんうんうん、よし君はどうなん？
いや僕コーヒー好きですよ。
おお、その共通点みたいなこと感じるの？
いや共通点どちらかというと僕クラシカルなコーヒーが好きで、うん、本当に結構深掘りの苦いタイプのコーヒーをこうゆっくり味わいながら飲みたい感じなんですけど、うんうんうん、まあ今僕も詳しく分かんないですけどサードウェーブとかね、うん、ワインに似たようなちょっと酸味もあって豆も単一の豆を使っててみたいな結構ワインに近い感覚で飲まれることが多いですよね最近の傾向は。
あ、そうなんや。
そうみたい。
俺そのサードウェーブっていうのあんま飲んだことないから、うん、分からんな。昔のあのおばちゃんが喫茶店で飲んでるような感じのコーヒーのイメージしかないから、
うん、それが僕もそのクラシックな深掘りで苦いコーヒー、
うんうん、最近ではまだちゃうんかな。
抽出の仕方とかもいろいろあって、
うん、
そのいろんな方法からバリスタさんが出したい味を出す、
うんうん、
まあ、あとあの話変わりますけど第2回のほらしんちゃんがワインを音楽に例えて話してた、
うん、あーその話ね。
それ結構皆さん食いついてくれたというか共感してくれた方多いですよね。あれをきっかけにちょっとワインの視点が変わりましたっていう人は何人か聞きましたよ。
ほんまに
嬉しいよねそれね。
でも確かになんか音楽ってほらみんな好きやん、
うんうん、
興味ない人はいるかもしれんけど、うん、
嫌いな人はいいんよねなかなか、
うん、あんまいいんやんか、うん、もう音楽だけはもう俺はあかんねんみたいな他はもう全部いけんねんけど、うん、もう音楽だけマジやめてくれへんみたいな人はあんまいいひん。
音楽アレルギーはないしね、
うん、まあジャンルによってこのジャンルが嫌いとかはあるかもしれんけどね、うん、だからこうまあまあある程度の人には共通な表現やったからかもしれんね、
はい、
でもこのコーヒーでも確かにあれやね、あのベルベットのような質感でピーチのような酸味で言われてもコーヒーあんま好きじゃないというかそんなに詳しくない人からしたらベルベットのような質感のコーヒーってなるかもしれんね
だけどもう伝え方としてはそれはワインであってもコーヒーであってもねその本人がちゃんとこうどこまで伝えたいかとかそういう気持ちを持って伝えれるかどうかっていうのがすごく重要な気がするんですけどね、うん、やっぱりどうしてもテクニカルのことに頭がいってしまうと言葉優先で喋ってしまうからどうしても自分の気持ちが後になってしまうから伝えられないっていうところありますよね。
そうやな、別にそこはあれかあんま意識しすぎないっていうのが一番いいかもね、
うん、その情報としてもちろんインプットしとくのは重要ですけど結局アウトプットって自分の言葉で出さないとね、感じてもらえないじゃないですか。そのそれはもう決して間違えててもいいからこういうワインこういうコーヒーっていうのを知ってもらうっていう意味では気持ちが必要なのかなと思いますけど、
うん、確かにね、
うん、
まあ自分の経験とかの中から出てくる言葉っていうのはやっぱ一番強みがあるからね。
そうやね、
うん、最後にね、僕も四季の移り変わりや自然のリズムに合わせて生きていきたいですって書いてます。
お
自律訓練法をやってみます。
ほうほうほう
ぜひぜひやってみてください、うん、はい、というところで表人さんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続いてのお便りがですね、ラジオネームバイシクルスタジオムーブメントさん、20代の男性の方です。バイシクルスタジオムーブメントってあれは僕の友達のやってる自転車屋の
スタッフ
の名前やね。
あ、そうな
の？そうそうそうそう、
知り合いなの？
いやいや、これちゃうな。これでもね、多分ラジオネームをこれにしてるけど実際この自転車屋さんじゃないってすごいややこしい状況やな。
ややこしいな。
ややこしいけどまあちょっと、あ、内容書いて読むわこれ、はい、読みます。ちょっとこれややこしい状況やねんけどちょっと読ませていただきますね、はい、こんにちは。いつも私のドライブを楽しい時間にしていただいてありがとうございます。先日ラジオネーム名にさせていただいた大阪の自転車屋さんに行った時にこのワイン沼を教えていただきました。確かこのオーナー様か奥様のお二人のどちらかがお友達とかなんとか。さて、よしきさんに質問です。私もよしきさん同様行動して経験値を得ていくタイプなのでフランスのドメーヌかっこロワール・マルクペロンに行って作り手さんにお話を聞かせていただいたり、できることなら何年かワイン作りを手伝わせていただきたいなと考えています。そこでどうやってコンタクトを取ったらいいのか、また資金はいくらぐらいあったら足りるのか、物質的な質問ではございますがお答えいただけると幸いです。今後も楽しくもためになる放送楽しみにしております。ムーブメントさんってとこややこしいけどありがとうございました。
ありがとうございます
はい、 そうそう、僕友達なんですよ、この自転車屋さん。
あ、しんちゃんね。
そう、その人に教えてもらったよね。
はいはい。
うん、だからその自転車屋さんのラジオネーム名になってるけど、その自転車屋さんの人じゃないっていう。
なるほど。
ちょっとややこしい状況やけど。はい、はい、はい、っていう感じで、質問があって、フランスに行きたいんかな？フランスに行ってなんか作り手さんにお話を聞かせていただいたり、まあ、ワイン作りとかもし関わらせていただけるんやったらそういうことしてみたいみたいな感じの質問なんやけど、まあ、どうやってコンタクト取ったらいいのか、まあ、資金はいくらぐらいあったらいいのかっていう感じなんですけど、
はい、まあ、けど将来的に、まあ、例えばフランスで、
うん、
まあ、もしくは日本で作り手として、うん、今後もやっていかれるんであれば、うん、例えば現地の学校、農業学校とか、うん、まあ、大学のそういう農業科みたいなところに入って、で研修という形でそのドメインで働かれるのが一番いいと思うんですけど。
あ、なるほどなるほど、うん、あ、そうか。あ、でもなんか本とか読んでたら、大学でワインの勉強をして、まあ、なんとか修士学を終えましたみたいな作り手さんもいるもんね。
うん、そうそうそう。でそういうところに大学の研修期間とか、
うん、
そういうのがあるので、うん、まあ、そこでどこまで希望が変わるか分かんないですけど働くこともできると。
あ、確かにそれは一番硬そうだな、うん、
一番硬い、
まあ、留学やで言ったら、
ね、そうですね。ただそれに伴う資金とあと語学力、
そうか、
うん、が必要になってきますよね。
あれはだから向こうの大学に入学するみたいなことなんだよね。
そうやね、大学もしくは専門学校、公的な大学はすごく、まあ、学費としてはそこまで高くないですけど、専門学校とかもうバカ高いですね。僕も行こうと思っていろいろ調べてた時はあるんですけど、うん、かなり高いですね。資金はかなり余分に持っていかないと。
で語学力は TOEIC みたいなのがあるの？
いや、語学力はそういう一つの基準はあると思うんですけど、それが絶対というわけでもないと思います。学校にもよると思うんで。ただ絶対必要ですよね。
まあ分からんもんね。そうそう分からん、うん、多分そのワインの醸造とかの話になったら、うん、すごい専門的な話になってくるやろから。
学科によっては英語学科、ワイン学科でも英語をベースに授業するとかそういうとこがあるので、英語でも、うん、できないわけじゃないと思うんですけど、やっぱりフランス語が必要になってくるんじゃないですかね。ましてやその作り手のところで働きたいっていうことになると、フランス語は必見やと思います、
うん、まあそりゃそうやね、うんうん、最低条件みたいな感じだもんね、うん、
であと一つのパターンは研修とかじゃなく、ウーフィーっていうシステムがあって、うん、それ何かっていうと、言ったらもう居候で働く分食事と住まいは与えてもらってって感じなんですよ。
ああ、なるほど。だからまあただ働きやけど、
そう、
まあ住み込みで、まあ、ご飯は出すから、うん、食うには困らんってことね、うん、
でただそのモルクペノさんが、うん、例えばそのウーフィングに登録してたら、うん、まあそこに申し込んだら、うん、受け入れてもらえさえすれば成立するっていう。ただそのもちろん給料も出ないですし、経験を買うっていう感じかな。
まあそれにしろ語学力はいるね。
そうですね。
単純作業みたいなところを多分任されることも多いと思うけど、それにせよ言葉がわからんかったらね。そうそう。
でまあ現状としてフランスに行って働くっていうのはかなり難関だと思います。もう労働ビザ取るのも大変ですし。
ああ、そうなん、うん、結構厳しいんですか、その労働ビザ、うん、よし君は学生ビザで行
ってた。そう、僕は学生ビザで行ってました。
ほんでまあ別に働いてるっても給料もらってないから労働にはならない。
そうそうそう。
まあまあハードルは高いか低いかで言ったら割かし高いってことね、
うん、実際お金をもらって働くのはすごく高いと思います。
まあお金もらわへんやったらそのウーフィーっていうのがあるし、
う
ん、
そういうシステムを使えば可能だと思います。
もし時間とお金に余裕があるんであれば、今ねちょっと時期が時期なんで ね、なかなか海外行けないですけど、うんうんうん、まあまあ仮にこういう状況じゃないとしても、語学力とまあ資金的な余裕があるんやったら、その留学っていうのも一つの手ってこと
ですね。そうですね、
うん、で長い目で見て本当に将来ワイン作りがしたいって言ったら、それが結構固いルートでもあるってことね、
うん、実際お金を貯めて学校に行くのが一番いいのかなと思います、
うん、なるほどなるほど、はい。まあ、でもワイン作りがしたいとは書いてないからね、
うんうん、
まあ経験として得たいだけなのかもしれないですけど、うん、はい。というところでバイシクーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。続いてのお便りがですね、ラジオネーム新米農家さん、30代の男性の方です。しんちゃん、よしきさん、こんにちは。
こんにちは。
私は菊農家をやっていて、いつも農作業をしながら楽しく聞かせていただいております。以前からワインは好きで飲んでいましたが、 この番組を聞いてからナチュラルワインに興味を持ち、沖縄では数少ない専門店で購入し飲んでみたところ、これがドハマり。味もそうなんですが、作り手さんのこだわりと信念に感銘を受けました。農家ということもあり、今後の営農のあり方を考えていて、農薬化学肥料ガンガンの観光農法ではない、土の力を自然のまま生かす農業をやりたい、その上でどんな作物を作ればいいかと考えていましたが、ナチュラルワインの出現かっこ自分の中でによりブドウ作りをやってみたいと思うようになりました。そこで質問なのですが、沖縄のような亜熱帯地方で作られているブドウの品種でこれがいいというものはありますでしょうか。苗の購入などは可能なのでしょうか。長文乱文失礼いたします。これからも農作業のともに配信楽しみにしております。新米農家さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいね、農作業と一緒にね聞いてくれてはる。
なんかね、ポッドキャストってすごいね、あの農家の人。
あ、そうなん。
この間あのポッドキャストアワードっていう、
はい、ありましたね、
話もしてたけど、そういうアワードにも何作かノミネートされてて、
はいはいはい、
もうね今農系ポッドキャストっていうジャンルがもう一大ジャンルになってるから。
へ、確立されてんや。
そうそうそうそう、あの聞く人も配信する人も結構多く、
はいはいはい、
っていうね、沖縄の聞く農家さんが来ましたけど、はい、ナチュラルワインをちょっと買ってみたらしいねんな。
なんか噂でしか僕は知らないんですけど、宮古島やったかな、うん、なんかそのナチュラルワインを扱ってられるお店があるみたいで、どこ行ってもそういうナチュラルのワインが飲める、その島は。
ああ、なんか聞いたことあるね、それ。沖縄は結構ある。宮古島やったっけ。
宮古島やったっけ。
沖縄はすごい結構ナチュール出してる店が多 い,
いや、あの環境で毎日ナチュラルワイン飲めたら最高ですよ。僕も宮古島住んでて、若い頃に。
ああ、そうなんや。
あの時にね、美味しいワインを飲めるって考えれたら
なあ、こう海とか行って飲みたいなあなあ、うん、でこの方はね、今菊農家やねんけど、自然農っていうんかな、まあそういうあの自然な作り方で作りたいと、作物を、あ、ワイン出会ったことによって、まあブドウってどうなんやろみたいな感じなんやけど、うん、いや、亜熱帯で作られてるブドウの品種ってあんま聞いたことないけど、でも新世界とかってあんのかな。
どうなんやろね、あんま聞いたことないね。
前ちらっと話したけど、タヒチで唯一一人作り手がいて、まあその人だけがタヒチで作ってんねんけど、うん、タヒチのワインもあってみたいな。タヒチってめちゃくちゃ亜熱帯やからね、沖縄みたいな感じちゃうの。
そうなんかな、
うん、なんかそんな感じじゃない、うんうんうん、イメージ。いや、そういうところでワイン作りしてる人もいるから、で不可能ではないってことね、多分。
そういうことでしょうね。
そこでこう品質とか云々がまあいろいろねあると思うけど、とりあえず不可能ではないから、何らかの方法もしくは何らかの品種で育てることは可能なんかもしれないね、うん、でも面白いけど、誰もやってへんようなことやんのも。
そうやね。まあ別にそのワイン用のブドウ品種じゃなくても、食用のね、
うん、
ブドウ品種でやってみてもいいし、うん、可能性はいろいろ探れるでしょうね。
やっぱこう人のやってないことやるっていうのは、まあ今までやってきてみんなが諦めてるからやってないっていうことなんかもしれんけど、うん、でも逆にやってみるってありかも、うんうんうんうん、それだけでだってオリジナリティやんもん。
まあね。
あと苗の購入とかできるんですかって話なんやけど、苗は買えるよ、
ね、買えますよね。
これフランスからとかも買えるの。
うん、買えると思う。
あのビニスビニフェラっていうんですか、はい、あのワイン用のブドウのやつ、うんうんうん、あの苗とかは逆に向こうから言えんとないもんな。
まあけど日本でもね買えると思うけど。
あ、そうか、日本で作ったやつか、うん、どんだけ土地があるかにもよるけど、うん、いろんなもんガーって植えてみるっていうのもありかもね。ただブドウ作るのって結構長期的やからね。
そうやね、少なくても3年から5年はねかかるから最初に、う
ん、まあ根気は必要かもしれないですけどね、はいはい、でもなんかいいですね、沖縄産のワインとかちょっと飲んでみたいけど。
ね、もう日本でも全国いろんなとこで今ワインって作ってるじゃないですか、うん、だからその一つとしてね、沖縄ワイン、うん、ぜひ飲んでみたいですね。
それだけもうオリジナリティあるから、うん、個性も出そう、うん、はい、っていうところで、新米農家さんありがとうございます。
ありがとうございます。
これがね、あの本日最後のお便りなんですけど、ラジオネームリンゴさん、30代女性の方です。こんにちは、初めてお便りします。お二人はお正月もワインを飲まれたのでしょうか。赤と白でなんだか縁起が良さそうな気がしますね。ワインの輪のヘビーリスナーにもかかわらず、私はお酒に弱くワインが飲めません。しかし自分が飲めなくても誰かが好きな飲み物について語るというのは聞いててこんなに面白いものなのかと驚き、楽しみながら拝聴しております。いつも楽しい時間をありがとうございます。 以前ノンアルコールワインの話もしようとおっしゃっていたのも密かに期待しております。初回からの隠れリスナーですが、今年は好きなものは好きと伝えていこうと思いお便りを送らせていただきました。ぜひご無理のない範囲で番組を続けてくださると嬉しいです。これからも配信楽しみにしております。はい、リンゴさんありがとうございます。
ありがとうございます。いや、いいですね。好きなものには好きと伝えていこうと、この気持ちがすごく嬉しいですね。
どんな時もね、どんな時も好きなものは好きと言える気持ち、抱きしめてたいね。
抱きしめましょう、それは。
そしていつか
まだ言う？まだ言う？
誰かを愛し、はいっていう感じなんですけどね。正月もワインを飲まれたのでしょうかっていう感じで、はい、飲みましたね。僕は元旦早々、元旦の朝から飲んだね。
お、いいですね。
元旦の朝ね、結構晴れてて、晴天を見ながら赤ワインを飲んだ記憶がありますね。
僕もシャンパンに飲みましたね。
それ朝から。
朝から飲みました、シャンパンに。
シャンパンなんやっぱ正月。
普段飲まへんよ。やっぱりこういうね、お祝い事というか、ケーキ漬けの時にシャンパン飲むっていいじゃないですか。
っていう感じで、まあ正月は飲んでました。はい、誰かが好きな飲み物について語るっていうのは、聞いててこんな面白いものなのかっていうフレーズがありましたけど、はいはい、いや確かに俺もこれ思うねん。この別に飲み物じゃなくて、なんか人が好きなことについて語るって、人が夢中になってることの話って、なんか自分がそこに興味なくてもなんかすごい面白いな。
そうやね、食べ物もそうやしね。まあ内容どうのこうのより、人が熱心になってることに興味があるっていう感じなのかな。
ああ、そうそうそう、そういう感じ、そういう感じ。その人が夢中になってる姿が魅力があるっていうか、まあそんな感じに伝わってるんかどうか分かんないですけどね。まあそうやったらいいなと思ってね。この人でもね、お酒飲めないらしいんですよ。
はいはい、弱いっておっしゃってましたね。
でワインが飲めませんっていうことで、でノンアルコールワインの話をしようって言うてたんやけど、そのノンアルコールワインっていうか、まあまあブドウジュースやね、言って
た。はいはいはい。
いやでもね、前ゲスト出てくれたタクちゃんに飲ましてもうたんやけど、すごいね、個性があんねん。
ああ、そのジュースのね。
そうそうそう、ブドウが違うんか、何が違うのか分からへんねんけど、ブドウジュースって俺今まで一括りやってんけど、全然一本一本個性が違って、入り方もこうパックとかじゃなくてちゃんと瓶に入ってて、まあ値段もそこそこすんねんけど、すごいそれで感銘を受けた記憶があるんで。あれどっかに売ってんのかな、どういうとこに売ってんのかな、ああいうの。
酒屋さん、
酒屋さんに売ってんねん、ジュースやけど。だからワイン屋さんとか行ったら売ってるかもしれないね、ひょっとしたら。
そう、あとまあね、そのワインを作ってるワイナリーが、まあジュースとしても作ってるところもあるから、
ああなるほどなるほど。あ、じゃあ同じあれか、ブドウで作られてる、
まあそういうことでしょうね。
あんま飲んだことないけど、僕が飲んだやつはすごい美味しかったんで、その辺掘ってみたらいいかもしれない、
ね、そうですね。
リンゴさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、っていうところで、これハーフムーンでいろいろお便り紹介させていただきましたけど、はい、いやありがたいですね。
いや本当にありがたい、ね、
なんかこうなかなか今はね、ほら人とも会えへん状況で、みんなでこうわちゃわちゃして飲めない感じやけど、まあ、SNS とかではねちょっとつながったりするけど、なんかそれとは違う、また違うつながり方で、あったかみがありますよ ね、
なんかお便りっていう感じがしますよね。
そうそうそうそう、手紙ではないねんけど、言ったら手紙やん、これ。
そうやね、
その物質的な手紙ではないけど、内容的にはこう手紙の感じがして、どのお便りもすごい個性豊かで ね、人間味が出てるからすごいいいですね。
いや本当にありがとうございます。
いや、ほんであっという間にこれもう2月ですよ。
早いね。
ねえ、この間正月やって言ってたのに。
そう、この間ね、開けたと思ったら。
で今年ちょっと俺1個試してることがあって、どこまで続くか分からへんけど、よく写真を撮るやん、まあみんなこうスマホとかでデジカメとかで写真撮るやん、でもなかなか最近ほらプリントとかせんやん。
そうやね。
でもなんかプリントするとやっぱ全然印象が変わって、ずっと残るから。
はいはいはい。
でこのあと質感とかもいいし、あ、プリントってやっぱええなって思って、で一時写真をプリントしていこうと思ってたけど、まあ、それもなかなかやらんのよ、要はちょっとめんどくさかったりするから、やらへんなと思って、でもプリントでもいいもんなと思って、どうしようと思ってふと思いついて、あ、 映るんですって撮ったろう。
あそこまで戻る。
うん、そこまで戻って勝ってんの、うんうんまあ、たまに勝ててんけど、でそれを1年続けようかな、
はいはいはいはい、
で1ヶ月に1個
1ヶ月に1個
まああれ24枚とかなんかな、うんうん、24枚撮りを、まあ、コンビニとかで売ってるやんか、はいはい、あれを、まあ、1月の映るんです。
ああなるほど
2月の映るんです、はいはいはい、3月の映るんです、で4月の映るんですって言って1ヶ月に1個撮ってで12ヶ月ためん
の。あ現像せずにね。
そうそうそうそうそうそう。で1年の最後にそれを全部現像して、はい、ちょっとアルバムみたいにしたらなんか良さそうやろ。
それはもうなんか新しい、
うん、あのデジカメとかやったらほらデジカメとかスマホとかやったらさあの見返すやんか、まあ、それが良さでもあんねんけど、で見返したらなんかちょっとこう思い出せていいねんけど、なんかちょっとこう思い出せすぎる
というか、はいはい、わかるわかる、
もうちょっと忘れてから思い出した方がこうなんかノスタルジックな感じがするやん、
うん、あとそのなんかボタンを押す決意というか、やっぱデジカメやったらもうカチャッだけじゃないですか、別に別にまあ撮らんでも撮っても、まあ、撮っとこうみたいな、
うん、
で映るんですって一度っきりやから、こう押す時のこのあの決意、
うん、
このこれを撮りたいっていう意思があって撮るわけや、
うん、
また違うよねそれは。
ああそうやね、うん、ただ24枚撮りを1ヶ月で消費しようと思ったら毎日撮っても24日あるから
ね。まあね
だから結構撮らなあかん
ねん。まあそれ
そんな決意とか言ってたらもう全然余ってしまうわまあ気軽に撮れるのがええとこやからね。
まあね、うん
まあ言ってる意味は分かるよ、まあ、フィルムやからってことやろ、まあ、うんうんうん、いやでそれをねやろうと思ってるんやけど、これ映るんですね、すごい大事なポイントがあって、あのフラッシュってあれ、ね、あれ絶対つけない。
あそうなんや。
そうそうそう、もうあれをつけてこそ映るんですよ。
真っ昼までも
真っ昼までも、
真
っ昼までもあれをつけるともう普通んでストーンで撮れる、うんうん、あれ1000円ぐらいかな、1000円か800円ぐらいかな。
いまだに売ってるよね。
いやめちゃくちゃ売ってる。
その意識してへんかったらあんまり分からへん。
いやもう全国のコンビニ売ってるし。あそう
コンビニにね。
いやいや駅の普通の多分キオスクみたいなとこも売ってるし、ちょっとリバイバルみたいなんで
入
って
る、はいはいはい、
ちょっとそれをね1年やっていこうかなっていう思ってますね、はい、ちょっといいでしょ
これ、うん、いいかも、
まあ、いつまで続くか分からんけどちょっとやってみますわ、はい、はい、っていうところでワインの輪ではいろいろとお便りも募集してますので、お便りの送り方がですね、ワインの輪と検索していただいたら、ホームページが出てきますので、そちらにお便りフォームがあります。そちらからお送りください。はい、っていうところでよし君何かありますか。
はい、ワインは正直。
ワインは正直、何それ
ワインの素直さのように自分も正直でいないといけないなっていう。
ああなるほどね、うん、そのまま出てる感じやもんね、いろんな良くも悪くもね。
良くも悪くも、
うん、
はい、
はい、っていう感じで第29回のハーフムーンお送りしてきましたけども、はい、次回は新月かな
かな、
うん、なんか新世界のワインとかね、その辺の話をしたいと思ってますんで、
はい、
ぜひまたお聞きください。はい、それでは皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。